はい、まちみるの第7回になります、はい、で今回でこちらのパブリックハックのお話の最終回になるんですが、今回のテーマは、公共空間マネジメントとしてのパブリックハックということでやっていきたいなと思います、
はい、
で前回の第6回の最後の方で、まあ、要はその自治体とあと使う側どっちもその町を能動的に使うリテラシーを上げていかないとダメだっていう話をしたと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、結局それの行き着く先が公共空間マネジメントとしてのパブリックハックにつながるんじゃないかなと思って、
うんうん、
そこまでがこううまく充実してないとそのステップまで多分いけないなっていう気がしてて、うん、どういうことかっていうと、うん、これに載ってる事例いくつかあるんですよ、その公共空間マネジメントとしてのパブリックハックの事例が、
うん、
で遠藤くんがちょっと知ってたのがさっき事前に話したので、どこだっけ、
グランドプラザ、
あそうだ、それの話をどういう感じの場所なのかっていうのを簡単に、
グランドプラザって本当に街中にある、
まずどこだっけ、
富山ですね、でガラスのこう大きい屋根が、うん、大屋根があって、富山ってまあ、雪国っていうかね、寒い地域なので、うん、まあ、そういう中でも快適な空間を街中にね、うん、作ろうっていうので、まあ、そういう大きい大空間の広場があるんですけど、でそこを管理している組織があるんですよね、うん、でそこはそんなにいろんなことを何しちゃダメあれしちゃダメみたいなことをしているわけじゃなくて、ある程度こうやってなんていうかな、利用を促すような、
うん、
こういった利用だったらいいよねとか、こういう利用はちょっとやめた方がいいよねとか、うん、まあ、そういったことをこう利用者の方とちゃんとコミュニケーションを取りながら、うん、形成しているっていう、そういった場所ですね、うん、
そういう場所ってさっき言ったリテラシーがないと多分無理じゃん、
うんうん、
なんかあまり使う側がいろいろやりすぎても今度ルールがまた増えちゃうだろうし、うんうん、
じゃあそこだからルールに依存しない管理の仕方ですよね、
うん、
ルールってね、まあ俗人的じゃない、誰が運用しても変わらないものではある、非常に便利な方法ではあるんですけども、うん、逆に言えば細かいなんていうのかな、いい悪いとかなぜダメとかっていう背景が見えなくなりがちな仕組みでも、
うん、一律にダメって感じ、
そうそうそうそう、うん、例えばね、こうこの場所で音楽しちゃダメって言われて、ダメなのはそれは周りの人にうるさいから迷惑かけてるからかもしれないですけど、うん、じゃあそれが例えば非常に上手な演奏だったらいいんじゃないかとか、うん、それこうダダダダみたいな打楽器じゃなくてバイオリンみたいな音だったらいいんじゃないかとか、うんうん、本当は多分ね、演奏にもいろんなレベルというかさ、うん、内容があるはずなんですけど、それを一律に今ルールだとダメってしちゃってたりするわけですね、
うん、
でそういったところをうまくこう利用者と管理者がコミュニケーションするみたいな、うん、まあ、そういったことができるともっと利用が柔軟に進むんじゃないかなとは思いますね。
実際の運用面で大変じゃないのかな。
いや大変だと思いますけど、でもそれはやっぱり利用者に対して納得感のある説明ができれば、うん、ね、いいわけですよね。管理者として、うん、ちょっと君のその演奏は周りの人どう思うかなとか、
あ説明の仕方か、
うん、そう、そこでね、はいダメだよって言われても なぜダメなのか分からないじゃないですか、どうなったらいいのかが分からないじゃないですか、うんうん、やっぱりそこを伝えていくっていうことが互いのっていうかね、まあ、利用者のリテラシーを上げることにもつながるしと思いますね。
そういう施設ができることによってで、
うん、
その町自体にはどういういい影響があるのかな。一般的にはやっぱり町中をなんか施設再開発して作ろうと思うと、
うん、
商業施設を作りたくなるじゃん、
うんうん、
たくさんお店が入ってて、うん、っていう、まあ、要するに郊外にあるようなお店っていうか施設を町中に持ってくるようなイメージがどうしてもあるじゃない、
うん、
でもそこはあえてそうしないで、
うん、
収益性とかを考えるとあんまり見込めないような公共施設、
うん
うん、を作る、
うん、
その富山のやつとか、
うん、
まあ、ここに事例いくつかあるんですけど、うん、そういう事例を見てるとそんなになんだろう、 商売としては成り立ってない気がするのね、その施設自体が。
まあその公共空間としての収益はまあ別にね、売り上げがた、ね、上がるとかそういうものじゃないと思うんで、
うん、
ですけど、まあ間接的にはその地域に滞留が生まれて、
うん、
あの無目的にその街中に行ってみようっていうきっかけにはなるかもしれないですよね。
人が来るためのトリガーとしての公共施設なのかな、
うん、そうですねっていうのもあるし、あとなんだろうな、ちょっと話として飛躍するかもしれないですけど、その地域、うん、その場所を自分のこととして主体的に考えるようになってくる、まあ、ある種愛着を持ってくれるみたいなことはあるかもしれないですよね、はいはいは
い、確かにある程度そのパブリックハックの考え方が進んで、町に住んでる人も能動的に行けるっていうことになると、そういう感じ方も出てくるのかな、うん、今のなんか町が衰退してるというか、町中がどんどん空洞化してるのって、
うん、
あんまりやっぱり町に誇りを持ててないっていうのも一因としてはあるのかなっていう気がしてて、
うん、そうですね、
うん、それはやっぱり魅力を再発見でもともとあるんだけど、
うん、
自分自身で魅力を見つけていくことによって町の良さを感じてもらって、
うん、
町に誇りを持つっていうところまで行くと、さらにいい施設が作れる可能性はあるのかな。
そうですね、うん、でさらに言えば、その公共空間みたいな利用する、活用する、ハックするって別にいいんですけど、
うん、
利用してばっかりじゃ本当はダメなわけですよ。その場所を自分ごととして主体的に関わっていくってことは、それ維持管理の方にも本来は関わらなきゃいけない問題だと思うんですよね。その日々きれいにする、清掃に、ね、手伝うとか、
うん、
なんかそういったね、ところにつながっていくと、より愛着も湧いていくし、誇りも湧いていくし、自分のことだと思うようになってくると思うし、なんかそういった利用と維持、
うん、
両方を、うん、一緒にやっていくっていうことが、うん、その公共マネジメントっていう中で人を育てるっていう意味でも必要なことなのかなって思いますね。
なるほどね。
今はね、サービスとして提供してるからね、利用するばっかり で利用料払って掃除するのはその施設の管理者みたいな、
はいはい、
別にお金で解決できることではあるんだけど、
うん、
でもそれはそういう関係にしかならないわけですよね。
いや結構簡単そうに見えるのよ、パブリックハックって、
うん、
言ってることは、
うんうん、
これ一番難しくねっていう。
いやそうだと思いますよ。難しいし、ルールとか、
うん、
法律とかお金とかで解決することじゃないので、
うん、
そうね、そう、心の問題、どういうふ
う
にこの地域で生きていきたいかとか、
うん、
どういうふうに暮らしていきたいかとか、自分はどうありたいかとか、
うん、
どう地域と関わっていきたいかとか、
うん、
そういったことをある種こう問いかける内容なので難しいですよね、
うん、みんながみんなそうなることって可能なのかな。
まあ全市民がねそういうふうに思って生きてることはねあまりないかもしれないですけど、
うん、
どうなんですかね、まあ、こういうふうに東京のことを悪く言うのは良くないかもしれないけど例えば東京って何だろう、その地域の資産としてそこの土地を持ってるみたいなやつとか、
うん、
資産価値があるものとしてそこに住んでいるみたいな、まあ、そういう人たちも結構いるわけですよね、
うん、
でもこれ田舎ってあんまりこう言っちゃうんだけど、資産価値が別にねそんなに、
いやいやいやいやいや、
まあ、みたいな、まあ
価値はお金じゃねえぞ。
そうそうそう、そうだからある種ね、自分のアイデンティティだったりとか愛着だったりとか、まあいろんな理由で住んでいる部分があると思いますけど、
うん、
そういった人たちが多数住んでいる地域であるならば、
うん、
こういったパブリックハックみたいな、
うん、
もっと能動的に地域に関わろうとか、
うん、
公共空間関わろうみたいな人は出やすいかもしれないですよね、
うん、ああそっか、そう考えると栃木市ってどう、なんかね、なんか難しいのといけそうなの半々の
そう半々だと思いますね、うん
うん、これ第1回のテーマの時に話したけど、外からこの町を見てた我々は結構この町って魅力すごい感じるけど、
うん、
やっぱりちょっとまだ地元に長く住んでる人が町の魅力というものを把握しきれてない、
うん
うん、気がして、
うん、
だからそこのに気づいてもらえるようになると結構いい方に進むんじゃないかなって思ってるんだけど、
そうですね、
うん、でもどっちかっていうとその街の魅力を、まあ、やむを得ないいろんな事情があるんだと思うんだけど、今ちょっと減らし さざるを得ない方向に進んでる気がして、
うん、
やっぱりこの町の魅力って古い建物とかそういう景観的なところが一番でかい気がするんだけど、
う
んね、実際古い建物も壊さざるを得ないような状況もちらほらあるし、
うん、
それだとなんかパブリックハックの方向にはマインドが向かっていってないのかなっていう気がするから、
うん、
そこをどうしたらみんな能動的に町の魅力をもっと自分たちで生かしたり発信したりできるようになるのか ね、
うん、ねえどうなんですかね。結構ねこの地域って行政にお願いするばっかりの人が多い印象が、
あそれはちょっと感じる、
強いですよね。
自力でっていう感じがあんましない、
うん、そうそうそう、それはね結構この町のね気質にちょっとあるかなって気はしますね。なんて言ったらいいんだろうねどういう背景があってそうなのか分かんないですけど、うん、自分たちで変えていこう、なんかよくしていこうっていうよりはとにかく役所にお願いをしたいっていう、そういうスタイルが多いかもね。
商売の町だったわけじゃん、うん、商売人って結構そういうの自分で切り開いていくマインドありそうな気がする。
いやそうだと思いますよ、うん、大阪とかってそうなんですよ ね、
そうだよね、
うん、
割と新しいものを取り入れて変えていって、うん、面白いものを作っていくっていうマインドじゃない、
うん、
だからそのマインドは結構潜在的にはあるんじゃないかなって気もしてるんだけどね、
う
ん、
本当はねそういう気概のある商人がね、うん、いるといいんですけど、ちょっと多分商人の質というか種類というかが違うのかもしれないですよね、うんうん、
ちょっとね我々もね歴史的なところになっちゃうとちょっと分かんないところがあるからね、
うん、
だから観光地、果たして観光地なのか問題っていうのがほら前回の話であったじゃない、
はいはい、
うん、そもそも商売の町で観光地ではなかったのを要は蔵の町として魅力付けをまあ、後付けというか割と最近して観光地に舵を切ったばかりだと、まだ、
うん、
だからまだその観光地としてのマインドとして商売をしているわけではないっていう話を前回したんですけど、
うん、
そのマインドがまだ残ってるからあまり能動的に動かないのかな。
そうね、あとこの町ってその良くも悪くも非常にこう密接なコミュニティというか、
うん、
ね、都会とか都市のいいところって匿名性だと思うんですよね、うん、ある種誰が何してても知らない人だから、
うん、
気兼ねなく路上でね、うん、キスをすることができるとかね、はい、手をつないで歩くことができるとか、まあ、いろんなそういう、うん、それが都市の魅力だっていうふうに語ってる、うん、人もいますけど、
うん、
栃木市って意外とちっちゃいので、
うん、
結構なんていうのかな、人間関係が濃いんですよね、うん、それがいい部分もあると思うし、それがある種悪い部分もあったりとかして、それがある種こう閉塞感だったりとか、
うん、
なんだろうな、寛容性みたいな、
うん、
新しい公共空間をこうやって使っていこうみたいな、例えば歩道とかで、うん、そうやってなんかのんびり過ごすみたいなことをなんだろうな、寛容に受け止められたり、まあ、そもそもやる側としてそういったことに対してそういう外からの視点に対してなんていうか耐えられるというか、
うん、
そういうふうな状況があんまり栃木市はなかったりするっていうのも一つパブリックハックみたいなことが進まないみたいな、うん、能動的に動くってことが進まない原因もあるかもしれないですね。
結構でもそれって地方都市でどこもそうじゃないか
な
って
気がして、いやそうだと思います、うん、
でまあ、栃木県内で一番大きな都市って宇都宮なんだけど、
うん、
宇都宮も多分その辺大差ないと思うのよ、うんうんうん、マインド的には、
うんうんうん、
栃木市と比べても、
うんうん、
でもこれ事例に載ってるさっき出た富山とか、
うん、
あと新潟の長岡とかも載ってるんだけど、うん、あんま変わんない気はするんだよね、
うんうんうんうん、
そういうマインドで言うと、
うん、
でも、まあ、ある程度できてる事例っていうのはあるから、
うん、
その差はなんだろうなっていうのは、
まあ、それをやっぱ促す仕組みをね、さっきで俗人的ですけど、そういった公共空間をみんなに利用してもらえるようなルールじゃない形での運用を丁寧にやってるからこそ徐々に進んでるっていうのはあるかもしれないですよね。だから栃木市もね、公共空間をそういうふうな運用をしていけばもっと変わるかもしれないですよね。
サービスを提供するだけじゃなくて、うん、もうちょっと考えて使ってもらうっていう公共施設をちょっとずつでも増やしていくと、
うんうん、一緒に公共空間を育てていくというかさ、
うん
うん、使い方をもっと柔軟に一緒に考えていくみたいな、そういったのができると、
うん
うん、いいですね。
まあ、結構我々のが話してるとこのパブリックハック的発想っていうのは、
うん、
ありの方向の話になるじゃない、
うんうん、
でもなんだろう、これって結構経済活動的な面から見るとその多分このパブリックハックの最初の回で話したんだけど、その管理運営する、例えば公園とかを委託して管理運営するっていう話の次の段階の話だっていう話をしたじゃん、
うん
うん、って考えるとなんだろう、まだまだこれを是とは言えない、
うん、ところの次の段階というか、まあ、ちょっと違う、
違う、
うん、生き方の問題ですからね。
あ、そうするとさ難しいところもあるよなっていうのがすごいこれを読んでて感じてて、うん、
だから結局そのね公園を民間に貸して、
うん、
でそこで利用を促して、まあ、維持管理あの費用をうまくこう圧縮してみたいな、結局 お金で、
うん、
お金を理由とした活用なわけですよね、うんうん、それって結構簡単に合意取れるわけですよ、理由がお金でしかないから、
うん、そうね、
まあ、お金だけじゃない部分もいっぱいありますけど、
うん、
まあ、一つお金っていうのが非常に強力な説得するためのツールになるわけですよね、うん、でも生き方の問題は説得するにはなかなか人それぞれの価値観があって、うん、もうすでにその地域に根付いている価値観があったら、
うん、
そこにさらにそこにの、ね、新たに提案するってなかなかね、
難しい
か、そうハードルが高い部分はありますよね。
そうだから公共空間でパブリックハックってことを考えるとすごい評価しづらいんよなっていう難しさもあるんじゃないかなって、
うんうんうん、
利益を出してくださいね、運営自分で回し自分たちで会社で回してくださいねは分かりやすいじゃん、
うんうん、
これだと何が成功なのかがちょっと見えてこないっていうか、多分成功っていうのは、うん、マインドとか雰囲気とか、
うんうん、
数値化しづらいものでしかないのかな、
うん、そうですね、そうなんですよ。これってね結構その KPI というか何を
あの指標に、
そう指標にするかっていうのはよく問われる問題で、
うん、
たまにあるのはその幸福度みたいなね、
あ、
うんうん、そういったところで測るみたいのをやってるところはあったりしますね、
うん、でも幸福度を上げるためにはマインドの下地作りをしないと、
まあそもそもそれが幸福かどうか
って感じないっていう、
そうそうそう、
だから結構これね長いスパンの話なんじゃないかなと思って、パブリックハックって、
そうですね、
これ結構僕あのいい章立てをしてるなっていう、うん、なんだろう、ミーシーな章立て、
うん、
すごいいい順番に話し進めてるなと思うのは、うんうん、個人の活動ちっちゃいことからやっぱり紹介して、
うん、
だんだんだんだんパブリックなもっと公共の大きいものの話に広げていくっていう、
うん、
章立てが割とね、
はい、
好きで、
はいはい、
納得はできるんだけど、
うん、
いやこれでも難しいだろうっていうのがね、
そうですよね、
うん、これ結構理想的なんだけどね、僕はこういう街づくりの方が将来的には残るんじゃないかなと思ってて、
うんうん
うん、やっぱり商売の施設、商売が中心になってる施設っていうのは寿命が短いと思ってて、これは郊外のショッピングモールとか見ててもすぐ分かると思うんだけど、10年20年経ってくると老朽化もするし飽きも来るし、そんなに続かないと僕は思ってて、今その途中にいるから分からないってのはあるんだけど、実際ショッピングモールとかでも場所によってはね閉店しちゃったり廃墟になっちゃったりしちゃってるところもあるし、それを街中の方に持ってくるとまたそれの繰り返しでしかないから、
うん、
こういう住んでる人とか運営する側のマインドがかなりルールに縛られないものがうまく作れれば街っていいまま維持できるんじゃないかなって思うんだけど、いや難しいよねっていう、
あのお金の話をするとクリエイティビティみたいな話とつながると思うんですよね、うん、クリエイティブクラスがたくさん住んでいる、
うん
うん、まあ、創造的産業に従事している人が多い地域は年収が高いみたいな、
うん、
いろんな研究とかありますけど、 要はこうクリエイティブなことをする人っていうのが地域にいた方がたくさんいた方がいいよねっていう、まあ、考え方ですよね、
うんうん、
でそれってある種パブリックハックと近くて、うん、この公共空間をどう使ってやろうかっていうのはかなりクリエイティビティがいることだと思うんですよね、うん、でそれってある種そのクリエイティブな動きに対して地域が寛容であるっていうことも必要だと思うし、
うん、
そういう意味ではパブリックハックみたいなことがどんどん進められるとある種その地域のなんだろう全体での GDP というか、
うん、
が上がる可能性は
あるよね。
そうそう、あって、うん、そういう視点でもこのいう生き方みたいな価値観みたいのは、うん、どこの地域も取り入れられたら
いいない
いな
って思うんだけどこれ多分ね自治体とかにこういうのがあるんですよって紹介した時に、
うん、
一番分かってもらえないタイプの話なんじゃないかな、
ね、分かってもらえないし自治体じゃできないと思いますよね、
うん、
そういう価値観みたいなところって行政がやれることじゃないので、
うん、
まあ、やらなきゃいけない部分も多々あるんですけど、
まあ、でも行政は数字だもんね、
うん、
基本は、
うん、
だからねこれねでも行政とやんないとできない行き着く先は行政と一緒にやんないとできないところの話になっちゃうから、
うんうん、そう、そうなんですよね、
うん、こういうのをね、うん、マインドを浸透させる地道な活動がちょっとでも広げられればいいかなと思って我々は意外とやってるんですよ、
うん、いやいやそうそういや本当ねあの後付けじゃなくて本当に結構そう思って、
うん、
あの本当に栃木に来た当初から川の中で、
うん、
椅子を置いて、
うん、
あの日本酒を飲むみたいなことをやったりとかねいろんなこと変なことばっかりやってますけど、
うん、
それってそういうところとつながってて、
うん、
それをただの変人が変なことをやってるって捉えるのか、うん、クリエイティビティを上げていくための活動なのかみたいな、
うん、これどうなんだねクリエイティビティを上げるためにやってるんですよって声高に言うのもまたかっこいい、ね、
そうそういうふうに僕はもちろん今あえて今あえて
そうだけど普段やってる時にそれを言えないじゃん、
う
ん、
そうそう
でもさそれ伝えていかないと、
うん、
なんでやってるんだってやっぱなっちゃう、
うん、まあそれを感じられる人は感じてるっていう言わなくても感じてるって人はいますけど、
そうそうそう、うん、難しいね、
うん、
なんか俗物的な説明をしていかないと伝わらないっていう悲しいよね、
うん、そうなんだよね、
うん、
あの全然関係ないけどさ、
うん、
エヴァンゲリオンはさ昔はさ、うん、分からないのがさ、
はいはい、
そういいっていう、うん、それで作ったんだけど新エヴァはさ、う
ん、見てないんですけど、
そうあ見てないのね分かりやすく作らないと今の人は見てくれないっていう、
あ内容分かりやすくなってる、
そうそう分かりやすくアートしてるんですよ、だから世の中最初さっきあれさっきトークで言ったかな、どんどん人間って簡単な簡単な、うん、楽な方に進んじゃってるから、
考えを放棄するという、
そうそうそう、
え最終回に、ね、すげえ人に囲まれておめでとうって言われるわけじゃない、
言われない、あダメだ言っちゃうかなネタバレになるからね
そうなんだ
まあまあまあ今わけのわかんない話ですけど、
うん、
でも世の中はどんどんそういう風なね、分かりやすくしていかないと伝わらないっていう、
うん、
伝えられないっていうのはあるかもしれないですね、
芸術ってわからないものだと思うんだよね、
うんうん、
言葉にもちろん評論とかで言葉にできるだけど、
うん、
基本それぞれの人で感じ方は全く違くて、
うんうん
うん、それが正解だと思うのよ、
うん、
だからね、なんだろう、クリエイティビティって本当言葉にできないんで、分かんないものがクリエイティビティのような気がするんだけど、う
ん、みんなね正解を求めすぎなんだと思いますよ、
うん、
納得、誰かが正解って言ったものが正解だと思いたいんですよね、
そう納得したいんだよね、
うん、
その着地点を見つけたいというか、
うん、
安定が欲しい気持ちの方がやっぱ強いのかな、うん、なんか本当にちょっと美術館に行って芸術作品を見るとか本を読むとかでも納得できないことの方が多いじゃん、
うんうん、
腑に落ちない、
うんうん、
だからそっちの方が俺は好きでさ、
うん、
だから分かるつもりではいるんだけど、
うん、
でもそれをねやっぱりこう説明するのが難しいよね、
うん、
それが何がいいのか、
今はいろんな情報があっていろんなコンテンツがある中で、
うん、
っていう中でのある種競争にもなっちゃってるから、
うん、
分かりにくさっていうものが価値であったり魅力だったりっていうのが若干今低く
そう
なん、うん、なってるかもしれないですね、
今結構ディベートをして是か非かはっきり決着つける方がいい、
うんうん、
じゃあ評価されるじゃん、
まあ、今僕はいいとは思わないですけどああいう論破みたいなのは本当どうしようもない
俺も意味はないと思うんだけど、
どうしようもない流行だなって思ってますけど、
そうあれは良くないよね、
うん、
どっちかが正義でどっちかが間違いっていう、う
ん、それはコミュニケーションじゃないだろうって思うんですけど、
そうね、うん、そもそも価値観が違う人を論破してもしょうがないので、
うん、
あれは同じ土俵に立ってる人を論破するのは問題ないと思うんだけど、うん、世の中に同じ土俵を立ってることってまずないので、
うん、
みんな考え方もバックグラウンドも違うから、
うん、
面白いよね、まあ、話ちょっと脱線しちゃうんだけど
ああまた行く
もうちょい大丈夫
もうちょい、はいはい、
あのディベートでぜひ白黒つけるのを是非とするのに、
うん、
LGBTQ とか多様性とかを受け入れるって、うんうん、俺すげえ両立しねえなっていつも思って
る、
うん、
なるほどね、
うん、
そういうグラデーションというかね、
そうだからその境目がないわけじゃん、
うんうんうん、
ないのは俺当然だと思う、
うん、
だからそういうのを寛容的であるためには、
うん、
白黒はっきりつけちゃダメなんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
うん、でも白黒はっきりつけたいじゃんみんな、
それがパブリックアクトですよルールですから
そうか、
そう白と黒をはっきりさせるんですよ、 そのグラデーションをみんなで考えて探していく、
うん、
落としどころを探していくっていうことをこれまでせずに白と黒にしてたわけですよ、
うん、そっか、グラデーションを楽しもうな、
まあそうだと思いますよ、
いい本だねめっちゃいい本だね、
うん、
いや街づくりの本結構この企画、うん、街見るの話やろうって話をした後に街づくりの本それなりに図書館で借りたりして読んだんだけど、
はい、
これが一番俺は楽しめた、
好きそうですね、好きだと思います、うん、これかなり異色だと思います、そう
腑に落ちる本、
うん、
同時に今回、ね、もう一冊買ったんだけど、
はい、
あんま腑に落ちなくて
そのタイトルは言わないで
言わないけど言わないけど、
はい、
うん、だからやっぱり、うん、こういう風な活動がしたいんだなっていうのが改めて再認識できる本でしたね、
なるほどね、
うん、だから我々は、はい、ちょっとパブリックハックをこれからも
そうです、ね、
し続けますよっていう、
うんうん、まあ、そういう目でね、温かい目でね
見ていただ
け、見てもらえたらねいいんじゃないですかね、
うん、まあ、そんな感じですかね、
はい、
時間も時間だし、
はい、
まあ、そういう感じで今回のパブリックハックっていう本を題材にしていろいろお話してみましたけれども、まあ、興味のある方はぜひ概要欄に Amazon のリンク貼っとくんで、
うんうん、
読んでみてください、めっちゃ読みやすいんで、
うんうんうん、
面白いです、できっかけにしていただければいいかなと思います、
はい、
で、そうそう YouTube でご覧の方はまあ、こういう話我々勝手にダラダラしてますけど、なんか賛同できるご意見とか、まあ、それは違うんじゃないかっていうのももちろんあると思うんで、
うん、
あとはこうそういう話をしてるんならこういう本も面白いよとか、
うん
うん、そういうのはぜひコメント欄にね書いていただけると、コメント欄ちょっと活用していこうかな、
なるほどね攻めますね、
うん、あんまりコメント欄、あのゴリドーコーヒーのコメント欄はそんなに別に僕書き込んでほしくないなと思ってやって
る荒れるから、
まあ、荒れるし僕も気にならなければすげえ反論しちゃって、うん、炎上しかけたことが何度かあるんであれなんですけど、こっちの街見れに関しては割とご意見丁寧に受け入れたいなと思ってますので、
うんうんうん、
その方が面白いので、
うん、そうね、
そうぜひコメントいただいて、あとは面白いなと思ったらぜひねチャンネル登録もしていただけると、意外といいペースで今伸びてたので、
おお、なるほど、
順調に増えるとこちらもやる気が出ますので、
そうですね、
ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、
はい、
という感じで、2つ目のテーマパブリックハック全4回取り上げてみました、また次回からテーマ変わって何かは決めてないんですけど、
はい、
また違う話をしていきたいと思いますので、今後もぜひご視聴いただければ幸いです、
はい、
というわけで今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。